恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。先ほどの報告にありましたように、先週は私たちの教会員であります吉川紀美子姉妹の葬儀が行われました。水曜日に前夜式、木曜日の午前に告別式が行われました。吉川姉妹のご主人の新一兄弟は10年ほど前に天に召されました。ご主人といつもぴったりと寄り添うようにして生きておられた紀美子姉妹は、本当にそのご主人が亡くなったということをとても悲しい、とても辛い出来事になりまして、大きな痛手となりました。その寂しさなどから心を閉ざされ、その上に次第に地方が進んでこられて、本当にここ何年もの間、教会の皆さんとは疎遠な状態になっていました。最近骨折をされて、病院に入院し、手術を受けられ、そこで肺炎を併発して亡くなられたんですけれども、その痛みの中で、痛い痛い、イエス様助けて、と訴えておられたと長男のたけしさんからお聞きして、ああ、紀美子姉妹は、その心の中に、そんな状態の中にあっても、イエス様がしっかりおられたのだということを知らされて、とても慰められ、また感謝をさせられました。前夜式でも語らせていただいたのですが、吉川新一兄弟、紀美子姉妹ご夫妻に、イエス様への信仰が与えられたのは、そのお母さん、美恵子姉妹の信仰の祈りのゆえでした。60年間の信仰障害を歩まれた美恵子姉妹は、何よりも家族の救いのために、いつも祈っておられました。しかし、その祈りの答えを、この地上の命ある間に見ることはできませんでした。しかし、そのお葬式の中で、お母さんの信仰を遺産として受け継いでいこうと、お二人で決心をされて、私に申し出てくださったのです。本当に、そのことを考えるときに、祈りは大きな力があるということを確信させられます。世界を動かす力のあるもの、それは祈りなのです。人の心を動かすことができるのは、祈りによって神様がその御手を働かせてくださるときにだけできるのです。私たちはまだ祈りのなんて何たるか、祈りにいかに大きな力が伴うものであるか、ほとんど知らないのではないかと、そんな思いにさせられています。今日の聖書箇所で、パウロは、9節、私は祈っています、と書きました。何気ない言葉ですけれども、とても印象深い一節です。私は祈っています。8節、私がキリストイエスの愛の心を持って、どんなにあなた方すべてを慕っているか、その証をしてくださるのは神です。私は祈っています。と続きます。愛する者のために、パウロは、私は祈っていますと言うのです。その人を愛するとは、その愛する人のために祈ることなのです。その人のために祈ることによって、愛は具体的に表されるのです。私たちはしばしば、決まり文句のように、ご多幸をお祈りしますとか、神様からの祝福をお祈りしていますとか、ご病気の回復をお祈りしていますとか、そういう言葉を、別れ際に、電話を切る前に、また手紙の末尾に、 書いたりします。しかし、多くの場合、お祈りしますと言いながら、実際にそのことを覚えて、お祈りをするということをしばしば忘れてしまいます。ですから、手紙の最後に、あなたのためにお祈りをしています。電話を切る直前に祈ってますよ。すぐにそれで忘れてしまいがちなので、その後ですぐにお祈りをするように私はさせていただいているんですけれども、本当にですね、決まり文句の言葉ではなくして、本当に私たちも祈ることのできるものになりたい。祈りは神様からクリスチャンがいただいている最大の武器なのです。この大きな力ある祈りを使わないでしないでいるのはあまりにももったいないのです。パウロは私は祈っていますと言い切りましたが、私たちもそうすると、はい、私も祈っていますと答えるかもしれません。はい、食事の前に祈ってます。朝起きて寝る前に祈ってます。礼拝で司会者の祈りに合わせて心で祈っています。祈祷会で一緒に祈ってます。私もいつも祈ってますよと言うでしょう。しかし今日の箇所でパウロが祈っていますと書いて、具体的にその祈りの言葉を私たちに見せてくださいました。ですから今日私たちは、あたかもパウロがここにいて、パウロがお祈りをしているかのように、そのお祈りの言葉に触れることができるのです。ちょっと皆さん、パウロがここにいると思って、そのお祈りを聞いているような気持ちでちょっと目を閉じて、私の顔を忘れて、パウロの顔を連想していったってどんな顔かわかりませんが、どうぞですね、そのお祈りを聞いてみてください。ちょっと目を閉じて、お祈りです。内灘聖書教会の礼拝に集まっているお一人お一人が、その愛が、真の知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになり、今日ここに集まっているお一人お一人が真に優れたものを見分けることができるようになりますように、また愛する内灘の人々がキリストの日には純真で非難されるところがなく、イエスキリストによって与えられる義の実に満たされているものとなり、神の御栄えと誉れが表されますように、アーメン。どうぞ見上げてください。パウロのお祈りです。皆さん、そのパウロのお祈りを聞いてどういう感想を持たれますか？えらい理屈っぽいな、えらい難しいなと思うかもしれませんけど、私はこのパウロのお祈りに接すると、ある意味で唖然とさせられるのです。これが祈りだとすれば、いつも私が祈っている祈りは一体何なんだろうと自分の祈りが恥ずかしくなります。まさかこんな風な祈りをするわけではないんですけども、でも大げさにちょっと言ってみれば、こんな祈りです。私の祈りは。天の父様、今日も私と家内の健康をお守りください。お支えください。娘たち、息子をそれぞれの場所で危ない交通事故や病気からお守りください。どうかルルとチッチが、私のペットです。ルルとチッチが今日も食欲があり、元気で可愛らしく、私たちを喜ばせてくださるようお守りください。それさえしてくれればいいです。他のことはどうでもいいです。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。まさかこんなお祈りはしませんけども、でも、パウロの祈りの前に自分の祈りを置いてみると、なんだかそんなお祈りのように見えてしまうのは、とても身の縮む思い、恥ずかしい思いがします。パウロは、フィリピの教会の人たちのためにお祈りをしながら、その人たちが繁栄し、成功し、幸福になるように、健康になるように、様々なぶつかっている問題を解決して平安になるようにと祈りませんでした。パウロの祈りを聞くと、もうその祈りだけで恵まれます。そして同時に、 それが祈りだとすれば、どうか私の祈りを変えてくださいと祈らざるを得ない思いになります。信仰の成長は祈りの成長の中に表されるのです。やっと喋れるようになった小さな子供が、まんまほちいとか、本も出たいというのを聞くのはとても可愛らしい、親にとってみれば嬉しいことです。しかし、40、50、60になったおっさんが、まんま欲しい、おんも出たいと言ったら、それこそ今の若い人たちの言葉じゃないですけども、キモいという感じがします。しかし、祈りは神様との会話と言われています。だとすれば、その神様との会話がいつまで経ってもまんま欲しいの状態でとどまっているのは悲しいこと。祈りが変えられ、祈りが成長させられることを私たちは祈り願うべきです。そのためにも、今日はパウロの祈りをよく学び、よく真似ること、真似をすることを本当にしたいのです。先週学んだ4節のところにこうあります。あなた方すべてのために祈るごとに、いつも喜びを持って祈り、祈るごとにいつも喜びを持って祈り、皆さんお祈りをするとき、祈れば祈るほど喜びと感謝が溢れ出すというような、そんなお祈りしておられるでしょうか。聖歌にも楽しき祈りよという賛美があります。よくあの歌を歌いながら、楽しき祈りよって言いながら、心の中で自分に偽善者という声が聞こえてくるのです。全然お祈りをしながら、そんなに楽しんでいない、なんだかお勤めのよう、なんだか義務感で、奉仕のような、その、いやいやながらやってるような、そんな思いで、祈りは疲れるな、祈りは難しいな、そんな思いが多いのです。もちろん、祈りっていうのがいつでもいつでも喜び楽しいものではありません。パウロにしても、時には、うめいて、時には、身もだえしながら、辛い辛い祈りを捧げ、時には、もう声にならない祈り、もう言葉にならない祈りを捧げる。いや、時には祈れないほどに落ち込んでいる状態もあるのです。しかし今日の箇所では、パウロは感謝と喜びにあふれて祈っています。それは、パウロは祈りながら、フィリピの教会の人々の過去、現在、未来を見て、そこに表されている神様の恵みを一つ一つ数えて、喜び、感謝しているからです。そのことについては先週見たところです。特に、パウロは、フィリピの人々の将来、未来を遥かに望み見ながら、6節、あなた方のうちに良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです。すなわち、パウロは完成の日を遥かに望み見ながら、その完成した姿を見て喜び楽しんで祈っているのです。親は子供の成長を喜び楽しみます。そして子供が成長しているっていうことを様々なもので測るのです。身長を測ったり、体重計で測ったり、靴がどんどんどんどんですね、もう小さくなって大きいのに取り替えなくてはいけない。スプーンが使えるようになった、お箸が使えるようになった、ハイハイができるようになった、立つことができた、ああ、2、3歩歩いた。おトイレが自分でできるようになった。いろんなですね、ことで成長の度合いを測って、親は喜ぶわけです。私たち、クリスチャンも、イエス・キリストを信じるときに、神様の救いを受けて、それは、聖書の表現によれば、新しい命をいただいて、新しい命に誕生する。神の子供として、オンギャーと生まれる。それが、イエス・キリストを信じた人の経験、新生という経験です。しかし、生まれたばかりで、そこでとどまるのではなくして、そこから成長が始まるのです。パウロは、フィリピの人々が、 その成長をやめないで、完成するまで成長し続けるようにと祈っています。では、クリスチャンとして成長していくっていうのは、どの点での成長なのでしょう。子供の成長が様々な方法で測られるように、クリスチャンが具体的に成長していくっていうのは、どのような点で成長して、そしてどのような点で完成に近づいていくのでしょう。パウロは、今日の祈りの中で、7つの点で成長を祈り求めています。そして、この7つの点での完成の日をパウロは思い描いているのです。ですから私たちは今日この7つを自分自身に照らし合わせて、自分自身の霊的な成長、品性の成長をこの7つのメジャーで、測りで測ると、ああ、私はまだこの程度の成長しかしていないんだなぁと、自らの成長の度合いがわかるのです。ではその7つを簡単に見ていきましょう。第1番目。私は祈っています。あなた方の愛がいよいよ豊かになり。第一に、愛がいよいよ豊かになる。これが、私たちが求めるはずの成長、完成へのステップです。この愛とは、聖書の言葉で、アガペーと言われる、神様だけが持っていらっしゃる、神様だけがくださる、無条件の愛、一方的な愛、報いを求めないで与える愛なのです。神様は、このアガペーと言われる愛で、まず私たちを愛してくださいました。その一人子イエス・キリストをこの世界に遣わし、この方を身代わりとして十字架にかけて、私たちが呪われ、私たちが捨てられるはずなのに、イエス・キリストは身代わりにそこで死んでくださいました。何の取り柄もない。罪を犯すしかない、神に裁きするようなもののために、イエス様は、ご自分から命を捨ててくださいました。このアガペーの愛、神様の愛を受け取り、その愛をもって私たちが互いに愛し合い、許し合い、一方的に報いを求めないで与え続けることにおいて、成長するように。そのような意味で愛がいよいよ豊かになるようにというのです。私たちはこの一度限りの人生をできるだけ喜びと楽しみに満ちた幸いな人生にしたいと思います。そして人生を喜び楽しむために私には何が必要なんだろう。そうするといろんなですね、自分を喜び楽しませてくれそうなものが目についてきます。今度はあの車を手に入れれば、きっと私はもっと快適になるでしょう。あの横長の大きな薄型の液晶テレビを手に入れれば、オリンピックをもっと楽しめて、もっと幸せになるでしょう。様々なものを私たちは追い求めながら、もっと快適な、もっと良い、もっと幸せな人生を送りたいと思います。でも、実は、神様は私たちがこの人生を最高に喜び楽しむためのものをすでに与え備えていてくださるのです。一体それは何なんでしょう。神様があなたの人生がもっと最高の意味で喜ばしいものとなる、そういうものをすでに置いてくださっている。具体的に一体何それは。いや、私はそんなもの持ってるはずがない。いいえ、それはあなたのそばに置いてくださっている人々です。あなたが出会っている、毎日顔を突き合わせている人々です。家族であったり、近所の人であったり、会社の人であったり、学校の人であったり、教会の人々です。あなたのそばにいるその人、隣にいるその人、周りにいるその人、あなたが出会っているその人が、実は神様があなたに与えようとしていらっしゃる喜びと楽しみの方法なのです。そうすると皆さんはちょっと周りを見回していく。いや、まだ来てない。 ちょっとまだ私はそういう私を喜び楽しませてくれる人に出会っていないと言うかもしれません。私の周りにはそんな人いない。いえ、すでにあなたが出会っているその人、今あなたのそばにいるその人があなたの人生をさらに喜びと楽しみに満ちたものにしてくれる神様の方法なのです。今出会っている人を否定しておろそかにして他に探しても無駄です。待っていてもそんな人は現れません。今出会っている人です。その方々をまず神様からいただいているアガペーの愛で愛していくこと、相手があなたに椿してもあなたがその方々に何の報いも得ることができなくても、アガペーの愛で愛し始めていくとき、実はそのことがあなたの人生を彩っていくのです。第2番目に、私たちがいよいよ豊かになるように、成長するように、それはあなた方の愛が、それが第一。真の知識においていよいよ豊かになるように、真の知識がいよいよ豊かになるように。パウロはここで愛と真の知識、すなわち真理とを結びつけて書きました。愛と真理とは手を握り合うのです。双子のような存在です。第一コリント13章の有名な愛の章にも、愛は不正を喜ばずに真理を喜びますとあるように、愛は真理を喜ぶ、真理と手を握るのです。愛が揺れ動きやすい私たちの感情を土台としていたら、私たちの愛はいつも揺れ動きます。しかし愛は真理の上に立って初めて揺れ動かない不動のものになっていくのです。真の知識とは何でしょう。真の知識とは、神様が私たちに与えてくださったこの聖書です。聖書の中に真の知識は明確に示されました。ですから、言い換えれば、私たちは聖書の知識、聖書の理解においていよいよ成長する必要があるのです。私たちは、この教会は聖書信仰に立つ教会と歌っています。聖書を唯一の神の誤りのない言葉であって、信仰と生活の唯一の基準、規範ですと信じる教会です。だから、聖書教会と歌っているわけです。聖書だけが私たちの信仰と生活のただ一つの基準、たくさんある基準の中の一つじゃないんです。唯一の基準ですと私たちは信じて歌っているのです。しかし、現実の生活の中で、私たちは本当に唯一の基準である聖書によって判断し、決断し、行動を決めているでしょうか。実際は、それをしたいかしたくないかで決めたり、それを他の人はしているかどうかという空気で判断したり、それをすることによって自分にどんな利益があるだろうかという損得感情で判断したり、聖書とはまるでかけ離れたものが基準になって物事を決め、行動し、判断してしまいがちです。しかし、成長とはいかに信仰と生活において聖書の御言葉が具体的に基準となって生かされているかで表されるのです。ペテロ第二の手紙3章18節。私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの恵みと知識において成長しなさい。ぜひぜひ、私たちは真の知識、聖書の理解においてさらに成長するものになりたいのです。第3番目に、パウロはこう祈りました。識別力によっていよいよ豊かになり、識別力がいよいよ豊かになることをパウロは祈っているのです。識別力。英語では、インサイトという表現が使われます。インサイト。本当に物事の表面ではなくして、隠されている人や人を見るときに、簡単に表面を見て、 簡単にそれで判断し、ああ、わかった。これはこういうことや。あの人はああいう人やと、表面で判断し、決めてしまい、時にそれで人を裁いてしまいます。しかし、私たちが見ているもの、見えているものは、まさに氷山の一角です。ほんの一部分しか見えていなくて、見えないものが遥かに多く隠されているわけです。その見えていない部分、隠されている部分を鋭く判断する、見て取る能力。その点で成長するようにというのです。私たちは本当にあまりにも表面的な薄っぺらな時代に生きていますので、本当に薄っぺらなところで判断しないようにしていないと、本当にこの世に足をすくわれてしまいます。特に悪魔は罪を美しい美しい包装紙でラッピングをして、いかにも私たちの前に魅力的なものとして送りつけてくる天才です。その美しさや魅力に捉えられて、ああ、それを私も手に入れたい。それを手に入れれば、私は素晴らしい経験ができ、私はもっとハッピーになるに違いない。と、それらに引き寄せられ、そしてついには泥沼にはまり込んでしまうのです。しかし私たちはそのようなものに引き寄せられながら、私は自分の心に正直でありたいと言って、自分の心といっても自分の欲望に正直なだけなのです。しばしばそのように開き直って泥沼にはまり込んでしまいます。実は美しい包装紙の中に、読者がトグロを巻いているのを見極める能力が、本当に私たちにないときそうなってしまうのです。ストップ。それは間違っている。自分の欲望に自分の心に正直というよりも、あなたは自分の良心の声に正直であれ、いやそれ以上に聖書の御言葉からしてそれは外れている。私たちは本当に物事を表面ではなくして、その深みのところで判断して、行く能力、識別力をいよいよ必要としているのです。第4番目に、実節。あなた方が真に優れたものを見分けることができるようになりますように。3番目と非常に似ていますが、真に優れたものを見分けることができるように。ここで使われているこの見分ける。この言葉はテストするとか、試すというような言葉です。今もう日本中で、あちらこちらの温泉が、偽りの温泉だということが分かってきて、ちょっと心配になってきました。テルメの赤いお湯は大丈夫かなとかですね。ルネスの温泉は大丈夫かなとかですね。身近なところの温泉はどうかな、和倉の鈴鹿荘大丈夫かななんてですね、考え込んでしまいます。また、牛肉の不当表示とか、野菜のですね、産地を偽ったりとか、本当にですね、様々な偽りが暴露されてきました。そういった偽りを見抜くこと。そういう場合に、内部告発がなければ、また、専門家でなければなかなか見抜けないのですが、私たちの人生にも、いつもこの見分ける能力を必要とする場面が出てきます。何よりも、何が本当に価値あるもので、何が重要なことなのかを見分ける能力が私たちには本当に必要なのです。この世の価値観、この世の基準、この世の流行に私たちは流されないで、これは間違っている、これはおかしいと私たちは判断する能力を必要なのです。ヘブル書の5章14節に、経験によって良いものと悪いものとを見分ける感覚を訓練された人たちとあります。この見分ける能力は、経験によってその感覚が訓練されるというのです。どんな経験でしょうか？もちろん、様々な失敗、間違った判断によって痛い思いをして、そういう失敗によって身につく、ということもあるでしょう。しかし、何よりも良いもの、本物といつも触れているという経験が、良いものと悪いものと見分ける能力を身につけるのです。 もう一遅れの子供たちと共に長く歩んでこられた潮学園の福井達夫先生が著書の中にこう書いています。教育とは、子供を本物に出会わせることである。本物に出会った人間は幸福である。人間が本物に出会うと自分が変化していく。6年近く前にこの教会が建てられるときに、教会にこのステンドグラスをですね、ここに入れようというですね、こう話が出始めて、このステンドグラスを入れるについて、いろいろステンドグラス作家にですね、こう調査をして、どれぐらいかかるのかをいろいろ見積もりを取ったときに、とてもステンドグラスは高いものだということが分かってきました。そこで、でもせっかくそういう希望がある以上は、じゃあステンドグラスのような、ステンドグラスもどきの偽物を入れようというですね、そういう資料も取り寄せて考えていました。しかしそういう時に、うちなど在住のステンドグラス作家に出会って、その方と話をしている時にその方が熱っぽく語られたこと。ぜひ本物を入れてください。子供たちには本物を見せる必要があるのです。偽物は偽物です。本物を見せてください。ぜひ私に作らせてください。お金はあるだけでいいですって言ってですね、本当に相場の半額以下のところでこれを入れてくださったのです。本物のステンドグラスです。本物のお札に毎日触れている銀行員は、その感触で、その重ねられた経験によって、偽札が手に当たるとすぐにわかると言われます。春菜ちゃんどうですか？もうわかりました？わかります？はい。木森さんほどになればわかるでしょう。はい。私たちにとっての本物は何でしょう？私たちにとっての本物はイエス・キリストです。先ほどの中谷先生の証の中に、真理ではないイエス・キリストだっていう話がありました。まさにアーメンです。本当にイエス・キリストこそが真理であり、本物なのです。ですからこの方といつも触れているなら、この方といつもですね、親しくしていれば、私たちは、あ、これは違う。あ、この教えは間違っている。本物を知っていると、偽物が分かってくるのです。私たちはこの見分ける能力という点において成長する必要があります。第5番目に、またあなた方がキリストの日には純真で、純真なものとなるように。この純真という言葉は、太陽に照らして何のごまかしもないという言葉が使われています。当時、壺を売る商人は、壺にこうひび割れがあっても、ああ、これひび割れがあるから、商品にはならないと言って割らないで、いや、もったいない。なんとかしてこれもお客に売りつけたいと思ってですね、そのひび割れの部分に銅を垂らし込んだそうです。銅をですね、垂らし込んでひび割れを塞いで、そしてその上に塗料というか、塗ってですね、そして表面的に見ればまるでわからないようにして並べたそうです。そうするとお客さんはですね、そんな壺をお店の中でパッと買っちゃうと、傷物を買わされるわけですから、どうするかというと、賢いお客さんはその壺を外に持ち出して、太陽に照らして、こうですね、見て、隠しているそのひび割れが、太陽の光で見つからないか。またしばらく外に置いておいて、太陽の光に照らし、さらしておいて、その銅が溶け出してきて、そして、ひび割れが見つからないか。そうやって試した後で、それがなければ勝ったというのです。そういう言葉、なじ。太陽に照らしてごまかしがない。そういうことから作られた言葉です。私たちも、神様の光に照らされるなら、本当に人の前に隠している様々なものが、ひび割れがいろいろ見えてきます。でも、本当に、そのごまかしのない存在になるように、そういう意味での純真さをいつまでも失わないように、歳を取るにつれて、だんだんとごまかすことが上手になって、装うことが上手になって、 嘘が上手になって、そうでないように、成長とともに、この純真さもさらにですね、純真なものに子供のような純真さを持っていくようにというのです。第6番目は、非難されるところがないものとなるように。非難されるところがない。ローマ書の14の13に、ですから私たちはもはや互いに裁き合うことのないようにしましょう。いや、それ以上に、兄弟にとって妨げになるもの、つまずきになるものを置かないように決心しなさい。非難されるところがない。そう言ってみれば、他の人をつまずかせることがないものとなるようにというのです。私がこの教会に牧師としてお招きをいただいたのがちょうど30歳の時でした。イエス様も30歳から公生涯、公の生涯に入りましたので、いよいよ私の公生涯がここで始まる。イエス様のように3年6ヶ月かなと思いましたら、あっという間に31年間が過ぎてしまいました。この31年間、私が最初にここに来た時には、本当にスマートでしたよ。自分で言うのもなんですが、スマートで、髪ふさふさで、元気いっぱいでした。今の私からは想像もできないと、昔の写真見るとこれ誰ってみんなに言われるんですが、それから31年の歩みを振り返るとき、本当に私はつくづく、正直に思うのは、教会の内灘聖書教会の皆さんは、本当によく、この一人の牧師に忍耐してこられたなぁ。皆さんの忍耐に、本当にですね、敬意を表したいような思いがします。もしも私が皆さんに、皆さんの中で、牧師に対する非難を心に抱いている人がいたら、どうぞ手を挙げてくださいって言って、挙げないでください、皆さん。一体どれほどの手が上がるのかと思って、そうは言いませんけど、もし、皆さんの中で、牧師の悪い冗談で傷ついたとか、愛のなさにがっかりしたとか、牧師らしくない言動につまずいた、そういう人がいらっしゃったら、どうぞ前に出てきてくださいと言ったら、そちらからみんな前に出てきて、ここにぎゅうぎゅうになるでしょうから言いませんが、どうぞ出てこないでください。しかし、本当にですね、私たちは、自分の存在、その言動において、その周りにいる人々の祝福、励まし、慰めになるようにと置かれ、生かされ、期待されているのです。しかし、なんと私たちはつまずきとなりやすいことでしょう。それも、自分では気づかないうちに、他の人につまずきを与えてしまっている。ですから私は、本当に自分の歩いてきた道を振り返ると、私の歩いた後に死体が累々とですね、並んでるようなそんな思いがします。なぜか同じ人がいっぱい並んで、転がっているような思いはするんですが、本当にですね、私たちは自分が非難されるところのない、他の人をつまずかせることのないものになるのは一体いつのことだろうかと、そんな思いがします。そこで開き直って仕方がない。つまずく方が悪い。もう、つまずきは与えない。そんなことはできない。もう私はこのままで行く。そうではなくして、パウロは祈るのです。非難されるところのないものに、つまずきを与えることのないものになるようにと祈るのです。私たちは、そのような点で本当に変えられねばなりません。そして最後に、パウロは祈ります。イエス・キリストによって与えられる義の身に満たされているものとなり、次第に季節も秋めいてきました。果物の美味しい季節で、私たちのテーブルにもいただき物ですけれども、美味しい美味しいブドウが毎食登るようになったり、梨が登るようになってきました。果物の美味しい季節ですよね。クリスチャン生涯も次第に秋めいて、すなわち、実り豊かになること、豊かに実りを、祈りの季節を迎えることを求められているのです。そしてその実は、イエス・キリストによって与えられるとあります。ヨハネ伝の15章のブドウの木の例えの通りです。 幹であるイエス・キリストにしっかりと留まっているとき、そのイエス・キリストから来る樹液が、命が、愛が、私たちのうちに実りを与えていくのです。それはまた言ってみれば、ガラテア5章に教えられている聖霊によって与えられる御霊の実です。ハレルヤ、御霊の実はよ。知ってる方一緒に歌いましょう。ハレルヤ、御霊の実は、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、乳和、自制です。本当に歌っている間は素敵ですけど、果たして私の中に愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、乳和、自制の実が、御霊の実が、義の実が、イエス・キリストの実がどれほどついているかなと思うと、パウロと一緒に、主よ、私もその実を本当につけさせてくださいと祈らざるを得ないのです。さて、これがパウロが喜びを持ってピリピの人々の完成の日を夢見ながら祈り求めている内容です。愛、知識、識別力、見分ける力、純真さ、非難されるところがない、義の実に満ちたもの。実は、パウロが完成の姿を思い描いて喜び祈っているこの七つの性質、品性、それは、そのまんま、イエス・キリストのうちに見られるご性質なのです。イエス・キリストこそ、こういった一つ一つが満ち満ちたお方なのです。ですから、パウロがここで祈っているのは、ピリピの人々がイエス・キリストに似たものになるようにと祈っているのです。パウロはいつでも、イエス様を信じる人が、ただ救われた天国に行ける、そこで留まらないで、次第次第に変えられて、イエス様に似たものになることを目標に置きながら教え、戒め、訓練し、祈っているのです。そしてこれこそが、神様があなたに、私に期待しておられることなのです。神様は、私たちの健康や成功や繁栄や幸福だけを与える、私たちにとって非常に都合のいい、好都合な、私に奉仕しているくださる神様ではないのです。神様は、様々な出来事、様々な時には、どうしてこんなことかと思うような、思いがけない悲しみであったり、悩みや問題であったり、そのようなことが起こることを、なぜか神様は許されながら、神様の関心は私たちの品性なのです。キリストに似た品性を形作るために、神様はすべてのことを働かせて、その意味で益としておられるのです。そして、そのことによって11節の後半、神の御栄と誉れが表されますようにと続くのです。すなわち、救われた私たちが、様々な方法を通して私、変えられたキリストに似たものとされることによって、神様の素晴らしさが、栄光が現れる。素晴らしい果物が実ると、それを育てた農夫が喜び、農夫が栄光を受けます。そのように、神の救いによって罪から救い出されたものが清められ変えられ、最高の出来栄え、すなわちキリストの姿に似たものになることによって、成長することによって、神様の素晴らしさが現れる。皆さん、パウロはそのことを祈っているのです。私はこのパウロの祈りを見るとき、あ、ここにパウロの祈りと私の祈りの違いがはっきりわかると思うのです。どうしてパウロの祈りはそうで、私の祈りはこうなのか。それは、ここにおいて違うのです。なあち、根本的な違いは、人間中心の祈りか、神様中心の祈りかによって、雲泥の差が出てくるのです。人間中心の祈りをしている間は、 ルルと父をお守りください。アーメンの祈りで、に終始してしまうのです。しかし、神様中心の祈りは、どうかそれら一つ一つのことを通して、神様の栄光が表され、神様の誉れが表されますように、私たちは、この何が中心であるかが変えられることによって、祈りが変えられ、私たちの人生が変えられ、日々の歩みが変えられていくのです。そこを私たちは求めて、その点において変えられ、成長させられるものでありたいのです。
このプログラムに関するご意見、ご感想は、ホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。